本日と来週と旧約聖書の御言葉にエレミア書が与えられています。エレミアはイスラエルの国、厳密に言えばユダ王国が神の裁きを受けて悔い改めずに滅びへと転落していくときに預言者として働いた人であります。おそらく40年に及ぶ長い期間、預言者として働いていたようでありますが、その間彼の言葉は多くの人々、特に権力ある人々には聞いてもらえず、滅びへと向かう同胞仲間をエレミアはそれでも見限ることをいたしませんでした。神の召しにただただ忠実に語り続け、そして滅びへの道をも一緒に歩んでいく預言者であったのです。今日のところは古代のアッシリア帝国に続いて古代オリエント世界を広く支配しようとしている新バビロニア帝国という大きな国の前に、自分たちは一体どう対応したらよいのかということをめぐって、ハナンヤという預言者とエレミアとが激しく対立する場面であります。実はすでにこのユダ王国はバビロンによって攻め込まれ、都エルサレムは包囲され陥落しております。そして世界史などでも学びますけれども、バビロン捕囚と言われる強制連行がなされ、王をはじめとする身分の高い者たち、また祭司など様々な知識人や、あるいは技術者たちが、バビロンにすでに連れて行かれております。その後、王様も、いわばすげ替えられて、傀儡政権のようになっていたユダの国でありました。エレミアは、このバビロンによる大きな苦難が、自分たちの神に対する背信による、それに対する裁きであり、そのことを受け止めて、改めて、バビロンの支配は、に今はですね、服していくのが神の御心であると告げていったのです。象徴行為とか、あるいは今の現代風に言うならばパフォーマンスというふうに言えるかもしれませんが、エレミアは牛や馬などに使うときに用いるこの肩にかける首輝きと縄と思って、それを自分の首と肩にかけ、そして言うのです。首を差し出してバビロンの王の首輝きを追い、その民に仕えよと。そうすれば我々は命を保つことができるのだと、エレミアは言うなれば身をもって同胞の仲間たちに伝えたのです。王様にもはっきり言いました。神はこう言われる。どうしてあなたもあなたの民も剣、飢饉、疫病などで死んでよいであろうかと。バビロンの支配のもとに服従することは屈辱的に思えるかもしれない。がしかしそれこそが悔い改めて神の裁きに服することであり、命を保つことになるのだ。死んでよいだろうか。よいわけがない。こんな民は滅んでしまえばよいのか。 断じてそうではない。滅んではいけない。死んではいけない。バビロンによる裁き、苦難は、滅ぼすためのものではないということです。生かそうとするためのもの。まず神の裁きに服してゆく。そしてその彼方に、神ご自身が、その受けた痛手から回復させてくださる。今は、まず悔い改めて、バビロンの首輝を追って、神の裁きに服する。それを神は告げておられる。そのようにエレミアは実際にこの首輝を追って予言をしたのです。それに対して、ハナニアという人が真っ向から対決してきて、すでに受けているバビロンの支配の象徴であるこの首輝を、神は2年のうちに打ち砕き、バビロンに連れてかれた人々も、持ってかれた財宝も、神殿の財具も、皆取り戻されるのだ。神はそうおっしゃっておられると告げたのであります。これは、神がバビロンの支配を破り、平和が取り戻されるという、一見すると大変ポジティブな、良い予言のようであります。しかし、内実は違っていました。このハナンヤの言葉は、結果的にバビロンの支配に対して、それに従わず、いや、かえって反抗さえ促すものであったのです。直接的には言っておりませんが、バビロンの王に仕える必要はないというメッセージがそこに入ってくるのです。込められてくる。エレミアの予言に真っ向から反対しているのです。神がバビロンの支配から解放してくれるのだと神の名を使って言う。それは善意で解釈すれば、エレミア自身が神からの言葉として伝えているように、この傷んでいる民を、ある意味は安心させようとする。絶望的になっている中に希望の灯火を灯そうとしていると、善意で解釈すれば言えなくもないかもしれない。しかし、あるいはその背後に、神に選ばれた神の民としてのプライドを煽り、エレミアの言っていることは実に屈辱的で、耳障りでならないものであることを意識させようとしているとも言える。自分たちの誇りを鼓舞する予言こそが心地よいというのは確かでありましょう。しかしです。悔い改めることを何もしようとしないところに、決定的で致命的な問題がありました。エレミアとハナンヤ、この両者ともに神の名によって予言しているんです。すでにバビロンによって痛めつけられたこのユダの人々、エルサレムの人々は、この両者のどちらが本当のことを言っているのだろうかと考えたでありましょう。エレミアはこのハナンヤの言葉を受けてやや皮肉めいて、アーメンと、どうか主がその通りにしてくださるようにというわけです。いや、そうなればもちろんそれに越したことはない。がしかし、それは本当に神がそのように言われたのかどうか、ハナンヤが真実に神から使わされた預言者であるかどうかは、その言葉がいかに成就するかでわかるのだと、エレミアは言って去っていく。 ハナニアはこのエレミアの言葉にじっとしておれません。彼は自分の言葉に固執し、エレミアの負っている首輝きを彼の首から無理やり外して、それを打ち砕いていく。そして同じことを言うのです。2年のうちに、神はこのバビロンの首輝きを打ち砕いてくださるのだと。神は、神の名によって予言しているというこのハナンヤに、彼が砕いた木の首輝きではなく、バビロンによってさらに厳しく辛い鉄の首輝きをはめて仕えさせると告げていきます。そしてその年の7月にハナンヤは死んでしまう。ハナンヤが立ち上がってこのエレミアに向かって真っ向から対抗して言い始めたのが第4年の5月とわざわざ記されている。死んだのは7月だと言っている。わずか2ヶ月後です。どうやって死んだかは書かれていない。しかし、ハナンヤが神から使わされた神の言葉が語っていたかどうかということを彼の死が明かしているというのです。しかしこれはですね、ハナンヤがただ勝手に自分勝手に神の名を語って、ただ民を安心させようとする言葉を善意で語ったけども、それは神の意に反したから、彼は天罰を受けて死んだんだ。そのレベルの話ではないんです。ハナンヤの言葉をある意味では自分たちの言葉として聞いて受け止めて、従っていく。あるいはそれになびいていってしまう者たちがあったわけです。ハナンヤの方についていった王やその側近たちに対する言葉でありました。ハナンヤは2ヶ月後の7月に命を取られて死んでしまいますけれども、神が言ったその鉄の首輝きを負わせられるのは、このハナンヤの言葉に聞いて従った者たちであったわけです。同じ神の名によって語られる予言でありながら、どちらが真実の予言であるのか、どちらに真理があるのか。今私たちは、結果としてエレミアの予言の真実性を告げられておりますが、この場面で、この実際のこのユダの人々は迷い、そして惑わされ、そして判断を誤っていってしまうんです。そのためにさらなるバビロン捕囚、第二次の、もっと徹底的な、都エルサレムが破壊し尽くされるような、そして根こそぎ連れてかれるようなバビロン捕囚が起こってしまう。国は決定的に滅んでしまうことになる。この悲劇的な事態を心に留めながら、新約聖書の主の言葉に向かいたいと思うのです。今日の新約聖書の言葉の中で、主イエスは自由ということを話されているときに、それを裏返して言われるように、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷であると言われています。奴隷には自由はありません。主人である、支配しているこの主人の言う通りにしなければならない。この主人の支配に縛られているのです。新約聖書のこの時代、奴隷制度のあったこの聖書の時代でも、実際に奴隷となっている人たちをその目で見て、その姿、暮らしを見ていながら、そのぐらいのことはすぐにわかりそうなものですが、こと支配する主人となる罪が、神のように目に見えないからでしょうか、罪の奴隷となるということが聞く人たちにはピンとこなかった。2000年前の聖書の世界の人々も、現代の私たちも、実は気がつかないうちに罪の奴隷とされていながら、 その自覚を持てないでいるのではないか。逆にそのことを問われるのです。今日のところで、主イエスが、私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にすると言われた。これに反応して、主イエスを信じたという人たちでありましたが、自分たちはアブラハムの子孫であって、誰の奴隷になったことなどもなく、今さら自由にしてもらうというような立場にはいないというのです。この無自覚な人々の姿と言葉によって示されてくるものがあります。それは、罪の恐ろしさというものが、自分の考えが真理であると思い込ませ、神の名による権威をその身にまとい、吟味検証をせずに鵜呑みにさせようとするところにあるということです。私たちはまず奴隷となっている自覚を持つことができません。今日の主イエスと主を信じたという人々とのやりとりを通してその真相が明らかにされる。それは主の言葉、神の言葉にとどまらずに離れていく姿であります。主の言葉にとどまらないというのは、実はすでに主の言葉に相対する自分の言葉があるので、その人の中に。自分の言葉があるので、主の言葉を、に聞く耳を持たず、それを受け入れようともしない。今日は、主の、私の言葉にとどまるならばという、その主の言葉に、こう、対抗するものが実はあるんだということを覚えたいんです。私たちの中に自分の言葉が実はすでに作られてある。自分の言葉とは、神様や主イエスに聞いて整えられていく言葉ではなくて、自分中心に、自分の知恵や知識によって、あるいは自分が今まで経験した経験値によって、あるいは自分が今まで手にしてきている権力や、財力や能力やネットワークや人脈によって、それらを精一杯駆使し組み立て練りながら自分なりに作り上げた自分の考えが自分の言葉となってある。そして自分に降りかかってくるいろいろな問題や課題や重荷に対して、その自分の言葉で何とか対処しようとしていってしまう。エレミアの時代はバビロンという大国に攻められて、いわゆる国家的な危機ですよ。それに対してハナンヤを筆頭としてその権力者たち、多くの人々はですね、それまで自分たちが持っている経験値や、あるいは知識や、あるいは国際情勢というそのパワーバランスをこう分析し判断していく戦略的な知識、情報、どっかで聞いたことありますよね。それらを駆使して、今自分たちはバビロンに対してどう答えたらいいかという自分たちの言葉を持っている。神の言葉でそこで聞こうとしていないわけです。私たちもある意味では同じものを持っているんじゃないでしょうか。国家的なこととまでは言わないかもしれない。しかし私たちが抱えている極めてプライベートな個人的な事柄、自分自身の病気のことでもいい、子育てのことでもいい、親の介護のことでもいい、会社の上司や部下たちとのことでもいい、自分が関わるコミュニティや共同体やグループに対する関わり方のことでもいい。そのどれにあたっても、自分なりに一生懸命考えていますよ。一生懸命考えながら、ああでもない、こうでもないと分析し、考慮し、過去を振り返り、勉強し、情報を集め。でもそこにあるのは自分の言葉です。そこで聞いてるんでしょうか。 神に聞いているんでしょうか。主の言葉に尋ねているんでしょうか。かつての古のイスラエルの民の人々の姿が鏡のようになって私たちの前に立っているんではないでしょうか。そうやって作り上げた自分の言葉が自分の中にドンと居座っていて、もう主の言葉が入る余地を持っていない。隙間がない。だからそれは自分にとって正しくて、間違いがなくて、真実だと思う。神に聞くことをしないで作り上げた考えであり、言葉が自分の言葉です。その真相が、神の言葉、主の言葉にとどまらず離れていくという姿になって現れる。すでに自分の言葉があるから聞く耳を持たず、自らを問い直すことも、ましてや悔い改めることもない。裏返して言うならば、主の言葉にとどまるとは、自分の言葉の絶対化を常に疑い問うのです。そして、神に祈り尋ねて行きつつ、最終的に委ねることへと向かう。神の言葉、あるいはキリストの言葉を自己目的のために利用し、自分の言葉のための道具や材料にしようとする誘惑も働きます。先ほど挙げた自分の言葉の材料というのは、自分の知識や経験値や、あるいは人脈や、あるいは自分の能力と言いましたけれども、実は最後にもう一つくっついてくる。それは何か。神の言葉です。神の言葉でさえも、キリストの言葉でさえも、自分の言葉を作り上げるための道具に私たちはいくらでもするんです。その誘惑に弱い。だから、それをまず自らに問い直した方が良い。よく自己吟味をしていく。祈りつつ、自分の考えとしての自分の言葉がまとまっているのはいいけれども、それを問い直していく作業が、主の言葉にとどまるということの中のステップの一つにあるんではないでしょうか。自らに問うんです。そして、キリストの言葉や神の言葉、聖書の言葉に、を批判的に自らを問い直していく作業をしていく中で、その上で、自分の決断や決心や方向性が見えたならば、それはそのまま進めばいいことですし、実行すれば良いと思うんです。ただしそこで何が起こるかというと、自己吟味してよく自分を問い直し、祈りつつ尋ねつつ出した結論というものは、いつでも修正の可能性がある。神様がもしも自分に違う可能性を示してきたならば、それに応える心づもりと修正する柔軟さがそこに伴うんです。ちょっとややこしい話になってますから、めんどくさいですけれども。もっぺん言います。自分なりに自らを吟味し問い直し、神の言葉、キリストの言葉に照らし合わせながらどうなんだろうか。自分が勝手に作り上げている言葉なんだろうか。それとも本当に神の御心を尋ねているんだろうかということを自己吟味するわけです。そしてやっぱりそこで祈らざるを得ない。神様、本当にこれでいいんでしょうか。私はこう思います。あなたの御心としてこう信じたいと思っています。でも神様、本当にいいでしょうかって尋ねるわけです。尋ねながらどう答えが出るかはわかりません。うやむやの中で進むかもしれません。でもその中で決断するんです。神様、これを今あなたが私に示してくださる御心だと信じて進みます。決断します。でもそれを委ねますので、 どうか導いてくださいと預けながら、委ねながら決断するんです。ですから、その時に、その決断に従って動いて、行動し、発言し、進んでいく中で、いろんな反応や、あるいはいろんな応答や、あるいはいろんな新しい御言葉の示しが出てくるでしょう。その時にですね、振り返ってまた問い直していく。あの時点で自分はこれが御心だと思っていた。これが神様の御旨だと思っていた。しかし、もしかして実はこっちであったかもしれない。つまり修正するんですよ。一回自分が決めたことを神がの御心だと決心したの、それは尊いことです。でもそれを修正していく柔軟さなんです。主の言葉にとどまるとは、そうやっていつも問い直しながら、吟味し直しながら、祈りながら決断をいつも新しくしていくんです。一回した決断に、一回した決定に固執し、それを自分の考えであるのに神の意図だとそこに固まっていかないんです。神の御心に従って、主の言葉にとどまっていくときに、私たちはそこにそういう柔らかさ、柔軟さ、あるいは自分の考えを変化させていく余裕をそこに与えられていく。真理はあなた方を自由にする。キリストの言葉にとどまって、示され与えられてくる真理というものは、一回自分がこうだと思って決めた、あるいは決心した、あるいはそう確信したことが、絶対的なものとして固まっていかない。いつも問い返されていく中で、もう一度同じことを決心していくかもしれませんよ。あ、やっぱりそうだ。やっぱりそうだ。やっぱりそうだ。何度となく同じ決心を繰り返すかもしれない。あるいは10回目にして別な決心へと変えられるかもしれない。にしてもです。にしてもそこに私たちは自らを問い直し、神に聞き、キリストに聞き、祈りながら成していく決断というものは実は自由なんです。自由でないときには固まって固執し、それこそが神の名によって絶対だと思い込んでいってしまう。私たちは自由だ。キリストの言葉が与えられている。あの十字架によって私たちの罪を許すという、その根本にある言葉が与えられているから、私たちは自分を問い直すことができるではありませんか。あれ、もしかして違うかもしれないぞって。本当はそれ怖いんですよ。自分を問うって。でも私たちは根本的にあの十字架によって一番底の底から許されて肯定されているんですから。良しとされているんですから。支えられているんですから。ならば、問い直すことができるではありませんか。自分をもっぺん吟味して大丈夫だ。で、違ってたら、ちゃんと神様が、大牧者なるイエス様が修正してくれるじゃないか。修正がもし示されたら、喜んで決断し直して、その修正に従えばいいだけのことです。それを固くなに自分が決めたから、こうだこうだこうだ、押し通すのは、実は、主の言葉からにとどまるところから外れていくという、何とも残念なことになってしまう。私たちは主の言葉が与えられてある。十字架という具体的な事実に基づいた主の言葉にとどまりなさい。それは主の言葉、聖書の御言葉によって何度でも自らを問い直し、そして、尋ね直し、 祈っていく中で何度でも新しく決断していくことができる。そういう自由が実はものすごく素晴らしいものなんだということをですね、私たちは心に刻みたいのです。